皆さんおはようございます、今日はですね、洗礼者ヨハネの話ですね。洗礼者ヨハネが、ヘロデ王という人によって殺されてしまうという、恐ろしい経緯が書かれてあるんですけれども、そこのところをご一緒に見ていこうと思っています。内容としてはですね、恐ろしい事件が書いてあるわけですけれども、そこには、やはり人の罪ということですよね。人の罪の問題、そしてまた、それに対しての救いの福音、良い知らせというんですかね、それが書かれてある箇所だと思います。順に読んでいきながら、大事なことを一緒に確認していこうというふうに思います。ではですね、マルコの6章の14節から16節、ちょっと長いですけどね、14から16節をご一緒に読んで今日の箇所をスタートしていきたいと思います。では開いている方で結構です。一緒に読んでいきましょう。いきます、せーの。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、洗礼者ヨハネが死者の中から生き返ったのだ、だから奇跡を行う力が彼に働いている。その他にも彼はエリアだという人もいれば、昔の預言者のような預言者だという人もいた。ところがヘロデはこれを聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言った、イエス様の噂が広まる、広まったというところから今日の御言葉はスタートするわけですね。でイエス様の働きが本当に素晴らしく、神様の道からがよく現れていたので、ものすごく噂になっていたわけですよね。もうこのユダヤ人の国中の至るところで、イエスという人が出てきたらしいぞ、イエスという人がいるらしいぞ、この方はすごいぞ、そういう噂になっていたわけですね。で噂になっていましたので、当時このガリラヤ地方の領主だったヘロデという王様のところにもこの噂が伝わるわけですね。でこのヘロデ王ですけれども、どういう人かって言いますと、イエス様がね、生まれたあのクリスマスの時に、もう一人ヘロデ王っていう人が出てくるんですよ。でこの王様はですね、イエス様のことを恐れて赤ちゃんたちを殺しちゃうっていう、ものすごい恐ろしいことをしでかすヘロデ大王っていう人なんですが、この人とは違うんですね。この人の子供でヘロデアンティパスっていう人がいいんですけれども、この人が今日出てくる、その怖かった恐ろしかったヘロデ大王の息子のヘロデが今日出てくるこのヘロデという人です。で大王が死んでですね、彼はひどい人ではあったけれども、また同時に能力のある政治家でもあったわけですね。なので結構大きい地方を任されていたんですが、彼が死んだ後でそのユダヤ人の地方4つに分割されるんですね。でこのガリラヤ地方を治めていたのが今日出てくるこのヘロデという領主になっていたわけです。でこのヘロデはですね、特にガリラヤ地方ですから、イエス様が一番よくこう活動している場所なわけです。ですから噂がバンバン入ってくるわけですよね。どうもものすごい人が出てきたらしいぞと、病気を癒しているらしいぞ、悪霊を追い出しているらしいぞ、まるで神様が語るように語っているらしいぞ、こういう噂がどんどん入ってくる。で、いろんな人たちがいろんなことを言う噂も入ってくる。どうも洗礼者ヨハネが生き返ったみたいだぞっていう人もいた。そこでヘロデは怖がるわけですね。ああヨハネが生き返ったんだ、俺が殺したあのヨハネが生き返ったんだというふうに思ったということが書いてあります。でここからちょっと順番が前後するんですけれども、そのヨハネさんが殺されてしまった経緯がスタートしていくわけですね。じゃあその様子を見ていきましょう。17節18節をご一緒に読みたいと思います。続く17、18を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しており、そのことで人をやってヨハネを捕らえさせ牢につないでいた。ヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからである。はい、こういうふうに書いてあります。きっかけはですね、このヘロデさんが自分の、異母兄弟ですね、兄弟の奥さんのヘロディアという人と結婚をしたということにあるわけですね。これが事の発端なんです。 で、この異母兄弟のですね、ヘロディアをめとる前は、ヘロデはもともとはですね、アラビアの王様の娘と結婚をしていたわけですね。ところが離婚したんです。まあ多分このヘロディアと結婚するために離婚をしたわけですね。そしてこのヘロディアを、まあ、見初めてなのか何だか分かんないけれども、とにかく異母兄弟のフィリポの奥さんだったのにそれを奪う形で結婚をしたという、まあ、背景があったわけですね。でこう聞くとですね、まあ、とんでもねえ野郎だというふうに思いますけれども、まあ、実際とんでもないんですけれども、でもヘロダだけとんでもないわけじゃないんですよね。でこの先のところを見ていきますと、どうやら、まあ、ヘロディアの方はヘロディアの方で、まあ、それを望んでいたんだなということはなんとなくこう透けて見えるわけですよね。で聖書の中だけでは分かりませんけれども、いろいろな資料であったり研究者の弁を見てみますとですね、どうもあんまり、こう優れていなかったフィリポを、まあ、見限ってですね、そして、まあ、このヘロデの方に走ったんじゃないかということが、言われているわけですね。まあ、ここには、まあ、この妬みであったりとかですね、自己中ですよね、利己心であったりとか、まあ、こういうものがよくよく現れていると思います。すごい話ですよね。なんかなんていうんですかね、あのドラマのドロドロしたような、ね、やつを見ているかのようなすごい話なんですけども、まさにそれが現実に起きていたわけです。さあこのことについて洗礼者ヨハネはどうしたかと言いますと、それは律法で許されていないと指摘したと書いてありますね。他のみんなはですね、多分怖がって言わなかったんでしょうね。誰もが悪いという、まあ、見ただけでわかるんですけれども、でも誰も指摘をしない、まあ、権力者ですから怖くて言わなかったのかもしれない。でも洗礼者ヨハネははっきりと言ったわけですね。まあ、開けなくていいですけど、レビ記の20章21節っていうところで、兄弟の妻をめとってはいけないって、まあ、至極当然なことが書いてあるわけですね。まあ、このことをもってそれは罪ですよというふうにはっきりと言ったわけです。さあそれに対してどういう反応があったかというと、投獄ですね、牢に入れられたということがさっき読んだところに書いてありました。罪を指摘されて、このヘロデとヘロディアはどうしたかというと、まあ、反感を覚えて逆ギレをしたということですよね。逆ギレをしたというのが多分一番ぴったりだと思います。それは正しくないことですよって言われて、正しくないってことを重々本人たちも分かっているので、どうしたかというと逆ギレをしたわけですね。てめえそんなこと言うんだったら牢に入れてやる、俺はこの辺の漁師だぞっていう感じですよね。まあ、ひどい手口ですけれども、そのようにしたということです。ところがですね、今日の面白いところは、その後ヘロデとヘロディアで反応が分かれるというところなんですね。じゃあ続き見ていきましょう。今度は19節20節を読んでいきたいと思います。19、20ですね、いきます。せーの。そこでヘロディアはヨハネを恨み、彼を殺そうと思っていたができないでいた。なぜならヘロデがヨハネは正しい人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。はい、きれいにここでですね、投獄した後反応が分かれるわけですね。まずヘロディアの方はどうだったかというと、恨んで殺そうと思っていたというふうに書いてありますね。怖いですね。まあ、自分たちが悪いんだけれども、そう言われたことによって、んなこと言うんだったらもう怒りに燃えるわけですね。そしてなんとかこの、正しいことを指摘する方を消してしまおうというふうな方向に働いたわけですね。殺してやろうというふうに思った。一方でですね、面白いのはヘロデの方であるわけですね。彼も、まあ、牢に入れたのは彼なんですけれども、あ、どうもこの人は正しい聖なる人だぞ、付き合ううちにヨハネに対して、まあ、興味を持つわけですね。そして話を聞いているうちに、まあ、正しいことを言うわけですから怖くなってくるんだけれども、同時に彼を保護し、それヘロディアからも守るわけですよね。殺してやる、あいつを殺してやりましょうよって言われるけど、いやいやお前そんなことはしないよっていうふうに彼を保護するわけですね。そして当惑しながらも、まあ、当惑するわけですよね。悪いこといっぱい、都合悪いこといっぱい言われるわけですから、多分彼の周りにそれを言ってくれる人は今までいなかったのに、彼はバンバンバンバンそれを言ってくるわけですから、当惑をする。でも、まあ、どこか喜んで、あ、やっぱり何かこの人は正しいぞ、何か本物にあった喜びを感じながら、その教えに喜んで耳を傾けていたということであるわけです。さあ一旦ここまでで まあ、今日の話の前提があるわけですけれども、その前提のところから大事なことを確認したいと思います。それはですね、今日の話は一見すると不法をですね咎められたっていう話に見えるんですね。不正な結婚を咎められたっていう、そういう話に見えるんです。で、事実それはあるんだけれども、でもですね、よくよく見ていくと、単にですね、立法に背いた、法を犯した、犯罪に当たることをしたとか、そういうことではとどまらない、まあ、いろんな罪ですね、さまざまな罪というのが凝縮されて書かれているということなんですね。ここがまず第一のポイントだと思います。ちょっと参考にするために、今のところには何か挟んでおいていただいて、2つの聖書の箇所を開きたいと思います。まずガラテヤの信徒への手紙5章19節から20節というところを開きたいと思います。350ページですね、新約聖書の350ページを開けてみましょう。ガラテヤ5章の19から21ですね、19から21節を一緒に見たいと思います。新約聖書の350ページのところになります。後ろの方ですね。はい、350ページ上の段のところです。5章の19節から21節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。はい、ここにはですね、さまざまな罪が書いてありますね。その最初に姦淫というのが出てきます。まさにこのヘロデとヘロディアの問題はですね、姦淫にあたるわけですよね。一番明らかにされた、指摘されちゃって、みんなの目の前にも明らかにされた罪の問題、これが姦淫であるわけです。でもそれだけじゃないってことですよね。その先のところを見ていくと、いろいろなそれに当てはまるものが今日のところにあるわけですね。争い、そねみ、怒り、利己心、まさに彼らの姿であるわけですね。さらに妬み、この辺は推測ですけれどもね、ヘロディアは、なんで私ヘロデの方を選ばなかったのかしらとかと思って妬んだのかもしれないですよね。この辺は推測ですけど、そして、この後ですね、悪い方の意味での泥酔酒宴というのが出てくるわけですよね。まさにこの通り、いろんなこう表に出たやつだけじゃないものがずらっと並んでいますね。さらにもう一箇所、今度はですね、ローマの信徒への手紙の1章の28節から31節というところを開きたいと思います。274ページ、新約聖書の274ページを開けてみましょう。274ページの下の段のところですね、ローマ1章の28節から31節を読んでみたいと思います。いきます。ローマ1章28節から31節、せーの。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。はい、こう書いてありますね。まさにここにも、その特にこれはですね、外側に出てきてないやつですよね。多くのその内側の罪の問題というのは書いてありますね。不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、そして妬みと殺意、出てきましたね。殺してやろうと思っていたってはっきり書いてありますからね。殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、この後もいろいろ出てきます。言わんとしていることはですね、よく私たちは罪というふうに言いますと犯罪だとね思いますよね。法を犯すこと、 法に背くことが罪だというふうに思いますけれども、聖書はですねそうではないよっていうふうに言ってるわけですね。法に触れなきゃいいってことじゃない、人にバレなきゃいいってことではないですね。聖書ははっきりと心の中まで言っているわけですよね。妬みや殺意、殺意を実行に移したら罪になるんじゃない、殺意が罪のその一つなのだということですよね。また神様との関係の問題も今読んだところにたくさん書かれてありましたね。神に背き、神に逆らい、そして何よりもその根本には神を認めようとしなかったので、ってそういうふうにはっきり書いてありますね。神様から逆らっていること、これがその罪の根っこにあるんだよということまで語っているわけですね。で、私たちはですね、私たちはまず最初にこの前提のところで心に留めたいことは、このヘロデとヘロディアの人間の姿ですよね。本当に罪の人間の姿、そして一方で神様に従って、でちょっと不利になっちゃったけれども、そして殺されちゃったけれども、洗礼者ヨハネのように教えに従って生きる人、こういうですね2つの姿っていうのがあるわけですね。これを見るときに私たちはどっちなんでしょうかということですね。これをまず最初にこう問われているんじゃないかなというふうに思うわけです。まあね、私たちはどちらでしょうかって聞いた時点で、どっちを私たちは深く考えるべきでしょうかっていうことはもうあえて言わなくても分かると思うんですけども、まあこのヘロデとかですね、ヘロディアの姿に私たちはやはりこう思うところがあるわけですよね。さあその中で、さらに面白いのはですね、このヘロデがちょっとねこう悔い改めに近づいているわけですよね。ヨハネに興味を持ってだんだん感化をされているわけです。ところがそこで泥沼にまたはまっていくことが起きてしまうっていう、そういうことなんですよね。さあターニングポイントが次来ますので続けて見ていきましょう。今度は21節から23節のところをご一緒に読みたいと思います。21から23ですね、いきます。あ、戻ってですね、マルコの6章の21から23のところをまた読んでいきましょう。いきます、せーの。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに高官や将校、ガリラヤの有力者などを招いて宴会を催すと、ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は少女に、欲しいものがあれば何でも言いなさい、お前にやろうと言い、さらにお前が願うならこの国の半分でもやろうと固く誓ったのである。はい、こう書いてあります。ターニングポイントはですね、この特にまあ私これ読んでですね、ものすごく印象に残ったのは21節の最初の言葉ですね。ところが良い機会が訪れた。すごい皮肉だと思いませんか。ところが良い機会が訪れた、誰にとっていい機会かというと、ヘロディアですよね。要はヘロディアにとってだけいい機会がこのタイミング訪れたわけですよね。それが、まあ、娘が、客を喜ばせようとして踊りを踊ってくれたという話なんですね。ヘロディアにとっては良い機会、しかし逆に言うとですね、ここで、まあ、ヘロデはですね、その悔い改めのチャンスを逃してしまう時が訪れてしまうわけですね。ちょっとずつヨハネに惹かれていたんだけれども、この出来事を境に彼はさらに罪の泥沼にはまっていってしまうということなんです。さあここでですね、ヘロディアの娘っていう人が新たに出てきます。でこの福音書を見ていきましても、名前はですね出てこないです。ですから名前は分かりません。ただ、まあ、他の資料ですね、同時代の他の資料を見てみると、どうもサロメっていう名前の女の人だったということは分かっています。そしてフィリポとヘロディアの子供ですね、まあ、ですからヘロデはステップファーザーになるわけですよね。つまりその、まあ、言い方があれですけど、いわゆる連れ子というふうに言われる存在ですね、まあ、つまり、ちょっと大きくなっていたその子供を連れてヘロディアはこのヘロデのもとに来たということになっているわけです、まあ、そこも含めて考えるとですね、この場面というのはすごくなんかこうイメージが、ね、あるところですよね。この娘に対してのヘロデの気持ちとかですね、いろいろなものがあるんだろうなということが勘ぐることができ 来てしまうわけです。で、実はこのサロメはですね、いろんな小説とか劇とかになっているので、どっちかというとこう妖艶な、ね、女の人のイメージで思われていることが多いんですけど、ここではっきりとですね、少女だって書いてあるんですよね。で、少女だっていうことは、まあ、13歳が成人ですから、それ以下だっていうふうに、まあ、多分考えられるわけです。ですから、その私たちが思い描いているイメージっていうよりは、本当に子供なんですよね。子供が、まあ、喜ばせてあげようと思って習っていた、もしくは覚えた踊りを、まあ、主演でですね、披露してくれたって、そういう話なわけですよね。で、そこで、まあ、ステップファーザーだったヘロデ王は大喜びをして、そして、ああじゃあ何かしてあげようかっていうふうになったわけですよね。で、酒も入っているから大口を叩いちゃうわけですね。この国の半分でもやろうか、まあね、酒の席だけどっていう話だけど、酒の席だからこそ言っちゃいけないことを彼は言うわけですよね。為政者としてはね、絶対言っちゃいけないことを彼は言うわけですね。そして、まあ、この後さらに恐ろしい出来事が起こるわけですね。じゃあ続きを見ていきましょう。24節から26節を読みますね。一緒にいきます。24から26、せーの。少女が座を外して母親に何を願いましょうかと言うと、母親は洗礼者ヨハネの首をと言った。早速少女は大急ぎで王のところに行き、今すぐに洗礼者ヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと願った。王は非常に心を痛めたが、誓ったことではあるし、また客の手前少女の願いを退けたくなかった、はい、子供だからっていうことを考えるとこの場面よくわかりますよね。どうしようかなと思ったわけですよね、このサロメさんは。だからお母さんのところにこう言われたんだけどどうしたらいいって言いに行ったわけですよね。ここでこのヘロディアの狂ってるっぷりがよく現れるわけですね。彼女はその娘に対して洗礼者ヨハネの首をって言ったわけですね。もう戦慄が走る話ですよね。そしてこの子は戻っていってそう言ったわけですね。この盆に乗せてっていう恐ろしいこの記述が何を意味しているのか、そのサロメの年齢によっても違いますよね。ちっちゃすぎた場合はなんだかよく分かんないからそう言ったのかもしれないし、大きかった場合はお母さんが吹き込んでたのかもしれない。どちらにせよそういうふうに言って、そして王様は王様でですねやっちゃうわけですよね。そこでいやごめんちょっとふざけすぎちゃったって言えば済むことだったのに、彼はなんとそれを執行してしまうわけですね。さあ、ここにはですね、本当に、まあ、恐ろしい人の罪の問題というのがよくよく現れていますね。悪い意味での、まあ、主演ですよね。別に酒を一滴も飲むなと聖書に書いてないですけど、悪い方の意味でのこの主演の問題というのが出てくる。そしてヘロデはですね、体言を吐きっていうのがありましたけど、まさに体言を吐いちゃうわけですよね。ちょっと気が大きくなっちゃって言っちゃいけないことを言ってしまう。そして、無情無慈悲ですね。ヘロディアはよくこんなことできたなって思うようなことを思わずするわけですね。そして、他のところではですね、果たせない誓いをしてはいけないっていうのもね、イエス様は言ってますけれども、まさにヘロデはそのことを言っちゃったがためにそれをやんなきゃいけなくなる。しかも、いやごめんちょっと言い過ぎちゃったっていうふうに言えば済んだことだったのに、客の手前であるからっていう理由ですよ、見栄を張ったわけです。彼は高慢だったから見栄を張りたくなって、さすがにここでおじけづいたらかっこ悪いと思われるっていう、ただそれだけのことで仕方ないと言ってそれをやっちまったということですね。まあ、ここにはですね、せっかくの悔い改めのチャンスを失ってますますの泥沼にはまっていく人間の姿というのがよくよく書かれてあるわけですね。誰がこの泥沼から私たちを救ってくれるでしょうか。まあ、これが最後にもう一つ私たちが確認したいことですね。まあ、本当に何かこうね、ドラマのようですけれども、でもそのね、一つ一つの問題っていうのを考えていくときに、やっぱりそれは誰にでもあるものなんですよね。妬みだったり体現だったりね、そういう見えだったりとか、そういうもの全部やっぱりその影はですね、確かに私たちにもあるものなわけですね。じゃあその泥沼から誰が救ってくれるでしょうか。今日の最後のところですね、29節を一緒に読みたいと思います。29節いきます。せーの。ヨハネの弟子たちはこのことを聞き、やってきて遺体を引き取り墓に納めた、はい、
まあ、この箇所、そしてこのマルコの福音書のテーマですよね、イエス様が何者なのかっていうこのテーマということを、まあ、合わせて考えてみるときに、やはりそこにメッセージがあると思いますね。ヨハネとイエス様には大きな共通点、そしてまた大きな違いが両方ありますね。まず共通点は、正しい人が罪人のせいで殺されてしまうってことですよ。ヨハネの場合もしかり、そしてイエス様の場合もそう。本人たちは全く悪いところがないのに、罪がないのに、正しかったのに、でも罪人のせいで、罪のせいでなぜか正しかった方が殺されてしまうということですね。今日のヨハネの場合はそうだし、イエス様も十字架にかけられたのはまさにそうであるということです。でも違いがあるわけですね。この今読んだ29節のところで、このお墓の場面が出てきます。ヘロデはですね、ヨハネのことを生き返ったんじゃないかって恐れたわけですね。怖がったわけですよ、最初のところを見ると。でもですね、人は生き返らないですね。ヨハネはもちろん天国に行きましたよ、もう言ってるでしょうね。もう彼は当然正しく生きて神様に従って歩んだわけですから、今神様のもとに行って平安であるわけですね、幸いであるわけです。でもそれはヨハネだけのことですね、ヨハネの話ですね。しかしですね、私たちは同時にこのお墓の姿を見るときに、私たちはその福音も思い出すわけですね。ここでは弟子たちがやってきて遺体を引き取って墓に納めたって書いてあります。しかしその墓はただ静かな墓ですね。この後何も起こることのない墓です。しかしですね、私たちはもう一つの墓を知っているわけですね。それはイースターの墓ですよね。それは空っぽになっている墓であり、復活の墓であるわけですね。イエス様とヨハネの大きな違いは、イエス様は復活をされたということですね。その墓は空になったということですね。蘇られて、そして私たちに命を約束されたということです。イエス様を信じる人はその罪が許される。一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得る。これが私たちへの福音、約束ですよね。もう何度も何度も聞いて、飽きちゃうぐらい聞いているけれども、でも飽きない、この一番大事な福音は、イエス・キリストを信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得る、まあ、これに尽きるわけですね。使徒パウロも言いました。誰がこのね、罪の泥沼から助けてくれるでしょうか。私はやりたいことできなくて、自分でやりたいと思っていることをできなくて、やりたくないと思っていることをね、やっちゃうんだ。あのパウロが言ってますね。あの使徒パウロが、大伝道者だったパウロがそういうふうに言ってます。もうこのヘロデやね、ヘロデアのことを誰も笑えないっていうことですよね。誰もこいつらだけが弱いというふうには言えないっていうことですよね。パウロだって同じことを経験し味わうということですね。誰がこの罪の泥沼から私たちを救ってくれるでしょうか。でもパウロは続けて言いますね。イエス様によって感謝します。イエス様によって感謝します。それイエス様だけがそこから救ってくれるからですよね。もうどうしようもない問題から救ってくれるのはイエス様だけだからです。私たちはこの福音が与えられているということをもう一度最後によく確認して、それを受け取りたいと思います。悔い改めて福音を信じる者は必ず救われます。悔い改めて福音を信じる者は命を得ます。この約束を私たちは受け取りましょう。さあ、ではいつものようにそれぞれ祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。ぜひ思い巡らせていただきたいことは、このヘロデアに示されているような、私たちの内や、また外にある罪は何でしょうか。私たちの内にある罪の問題、今日はぜひそれも静まって思い返してみたいと思います。また同時にそこで終わりたくないですね。本当にそれを悔い改めた時にイエス様の救いがあるということをもう一度確認したいと思います。誰が私たちを救ってくれますか。それイエス様が救ってくださいます。このことをもう一度確認して、それを受け取っていきたいと思います。ではしばらくそれぞれで、他にも自由に思いつくまま祈っていっていただきたいと思います。祈りましょう。 います。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝いたします。私たちは確かに罪人でありますけれども、あなたがその罪をすべて負って十字架にかかり、それに全く許しを与えてくださったことを心から信じて感謝をいたします。主よ、どうぞあなたに許されているものとしてふさわしい一歩をまた踏み出していくものとならせてください。あなたが私たちの救い主、私たちに命を与え許しを与えてくださる方であることを心から告白して信じて歩みます。主よ、どうぞお一人お一人の応答の祈りにもあなたが答えてください。あなたの御旨を持ってまた答えてくださるようにお願いいたします。今日こうして共に礼拝の場に預かることのできた恵みを心から感謝し、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。